今日は出エジプト記の11章です。出エジプト記11章の1節から10節までですけれども、はじめに1節から3節までをお読みします。主はモーセに仰せられた。私はパロとエジプトの上になお一つの災いを下す。その後で彼はあなた方をここから行かせる。彼があなた方を行かせるときは本当に一人残らずあなた方をここから追い出してしまおう。さあ民に語って聞かせよう。男は隣の男から、女は隣の女から銀の飾りや金の飾りを求めるように。主はエジプトが民に好意を持つようにされた。モーセその人もエジプトの国でパロの家臣と民とに非常に尊敬されていた。はい、この最後の災いの前にですね、主はまずエジプトに対する指示と、またイスラエル民族に対する指示を最終的に行います。そのまずエジプトに対する指示がこの11章で、続く12章以下はですね、イスラエル民族に対しての、まあ大切な一つの祭りの指示を行います。まず主はモーセに、私はなおもう一つの災いを下そうと言われました。昨日まで皆様エジプトに対して9つ災いを、下すのを見てきました。もう、9回も、渡ってメッセージしておりますので、皆様いささか、なんでエジプトはこんなに固くななのか、なんで、神さんはなお、忍耐深くここまで滅ぼし尽くされないで徐々にされるのか思います。神様の時間の感じ方と人の時間の感じ方、また神様の回数と人の回数、神様の忍耐と人の忍耐は異なります。人は、エジプトに対してですね、このように災いを下すというところを見ると不思議に思うんですけども、しかし神様の裁きは正しい裁きです。黙示録のですね、16章の方に、16章の3節から7節までお読みしたいと思います。黙示録16章の3節から。第2の御使いが蜂を海にぶちまけた。すると海は死者の血のような血になった。海の中の命のあるものは皆死んだ。第3の御使いが蜂を川と水の源とにぶちまけた。するとそれらは血になった。また私は水をつかさどる御使いがこういうのを聞いた。常にいまし、昔います聖なる方、あなたは正しい方です。なぜならあなたはこのような裁きをなさったからです。彼らは生徒たちや預言者たちの血を流しましたが、あなたはその血を彼らに飲ませました。彼らはそうされるにふさわしい者たちです。また私は祭壇がこういうのを聞いた。しかり主よ、万物の支配者である神よ、あなたの裁きは真実な正しい裁きです。アメン。例えば人がですね、10歳の時に誰かのを傷つけて血を流して、そしてその血を流された人はずっとその血についてその時のことがトラウマになって、後の人生にかなりの障害を負ったとします。その50年後、 その血を流した側の人がそれまでの人生をずっとのほほんと生きてきて、でそれでもうそのことは忘れ去って、でその60年後に神さんがその血の報いをされたとします。まあ、そういうことは神さんの中では あることです。しかしその人は言います、あんな50年前に、だってあの時は何の罰もなかったじゃん、なんで今更って、人は思うかもしれませんが、しかし神さんの裁きは正しいんです。ここにおいてこの血を飲まされた人たちは災いを受けました。そして血が流された側、被害を受けた側はずっとその裁きがなされないことをずっと不思議に思っておりました。耐え忍んでおりました。生徒たちが血が流されることをですね、祭壇の下に置いて全能の父なる神さんに、その血を流された人たちの霊が神さんに訴えます。神よ、なぜその正しい裁きをいつまでも留めておかれるのですかと。でも神さんはですね、必ず裁きをなさる方です。人は思います、このエジプトにおいてなんでここまで何度も何度もエジプトがかわいそうじゃないか、なんでここまで徹底的にと思います。でも裏を返せばエジプトはそこまで徹底的にイスラエル人の血を流してきたということを忘れてはならないんです。400年もの間徹底的に神の民を虐げ続けてきたということ、そこを人は忘れがちですけども、要するに人はですね、裁きを恐れるものです。神さんが裁きをなされるということについて過剰な反応を示すのは、それは裏を返せば自分は裁かれるに値することを、その罪をずっとしてきたということがあるわけです。神様の裁きはいつでも正しいものです。さて主はですね、このモーセに最後の技を下そうとするとき、11章の2節の方でこういうふうに言っております。民に語って聞かせよう、男は隣の男から、女は隣の女から銀の飾りや金の飾りを求めるようにと。でもうこの時すでにですね、エジプト人はこのイスラエル民族を一目置くようになっておりました。それまで、奴隷として国旗使っている側で、雇用主と従業員の関係よりもはるかに、従業員にとっては劣悪な雇用条件であって、雇用主としてはそういう都合のいい奴隷みたいな人は手放したくないと思うんですが、でも主がこの一節の方で言っているように、もう本当に一人残らず追い立てるように出て行かせるんです。奴隷と主人はの関係であれば、主人は奴隷を普通手放したがりませんけれども、でも主人はもう早く行け早く行けってせき立てて、もう家畜すら残したくないほどのそういう災いをなお下そうと言うんです。だからこの時ですね、民はそれまでずっと長年仕えてきた主人であるエジプトの方に、金や銀の飾りを求めるということは、怖くてできない、普通できないかったかもしれませんが、でも正々堂々とですね、それができるようにさせてくださるんです。事実イスラエル民族はエジプトから莫大な金銀を持って出ていったがゆえに、荒野においてその神様に礼拝を捧げる祭具を作ったりすること、また余計な金の格子まで作るほどの余裕があったわけですね。それほど莫大な富をエジプトから正々堂々と持って出ることができるようになりました。これはですね、もうあらかじめ主が言っていたことなんです。この9つの災いが起こるはるか前から、まだモーセがエジプトに行くなんてとんでもないって思っていた、あの、出エジプト記の3章の時代からすでに主は言っておりました。出エジプトの3章の19節から、 しかしエジプトの王は強いられなければあなた方を生かせないのを私はよく知っている。私はこの手を伸ばしエジプトのただ中で行うあらゆる不思議でエジプトを討とう。こうした後で彼はあなた方を去らせよう。私はエジプトがこの民に好意を持つようにする。あなた方が出て行くとき何も持たずに出て行ってはならない。女は皆隣の女、自分の家に宿っている女に銀の飾り、金の飾り、それに着物を求め、あなた方はそれを自分の息子や娘の身につけなければならない。あなた方はエジプトから剥ぎ取らなければならない。アメン。以前この3章のことをここをやった時、ね、これはとんでもないって思ったかもしれません。奴隷、400年も使えてきた奴隷がその主人に金や銀の飾りを請求する、とてもそんなことはあろうかと思うんですが、しかしもうそれは目の前の現実に迫っているんです。それは大いにあり得ることとして、イスラエル民族は実際にそれを請求するようになるわけですね。神様は人の心よりもはるかに、主の身思いの方がはるかに高いんです。人はこれは現実不可能だろうって思っていた時代があったとしても、それは実現可能に主の御業がなされるのであれば、それは可能になるわけです。主はこのエジプトが民に好意を持つようにもされました。主は神の民が無理なく世から分取ることができるように、そしてこの400年もの間虐げられてきたこと、400年前のあの時の支払われなかった労働、300年前に支払われなかったあの労働、それは全ての労働の報酬をこの時持って出て行かせてくださるんです。人の目にはあの時の報酬は支払われなかったと、もうずっと何年も前に諦めてしまったような報酬も、神様は真実で正しい方ですから、それをきっちりと支払わせてくださるお方です。さて11章の4節以降読んでいきたいと思います。モーセは言った。主はこう仰せられます。真夜中頃私はエジプトの中に出て行く。エジプトの国のウイゴは王座につくパロのウイゴから引き薄の後ろにいる女奴隷のウイゴ、それに家畜のウイゴに至るまで皆死ぬ。そしてエジプト全土にわたって大きな叫びが起こる。このようなことはかつてなく、また二度とないであろう。しかしイスラエル人に対しては、人から家畜に至るまで犬もうなりはしないでしょう。これは主がエジプト人とイスラエル人を区別されるのをあなた方が知るためです。あなたのこの家臣たちは皆私のところに来て伏しをがみ、あなたとあなたに従う民は皆出て行ってくださいと言うでしょう。私はその後で出て行きます。こうしてモーセは怒りに燃えてパロのところから出て行った。主はモーセに仰せられた。パロはあなた方の言うことを聞き入れないであろう。それは私の不思議がエジプトの地で多くなるためである。モーセとアロンはパロの前でこれらの不思議を皆行った。しかし主はパロの心を固くなにされ、パロはイスラエル人を自分の国から出て行かせなかった。神様はですね、そのエジプトに下る最後の災いの内容を明らかにされました。4節、主はこうせられ、真夜中頃私はエジプトの中に出て行く。その前の試 9つの災いは、初め3つはアロンの手によって、中3つは、その現象がそのまま起こることによって、そして後の3つはモーセの杖によってでしたけども、最後の1つは主ご自身によってです。世の災いも似たようなものです。はじめ預言者たちの唇を通して、そして実際に現象が起き、そしてさらにいよいよ神のしもべの直接の手によって、そして最後は主ご自身の手によって災いが下されます。最後の災いは主によって起こされます。その内容はエジプトにおいてはウイゴが全て死に耐えるということです。しかも家畜に至るまで、王の王族からその奴隷の子に至るまで、全てウイゴが死に耐えます。ウイゴは、特別なものです。長男が死ぬということ、それは非常に恐ろしいことです。家の中で、次男三男とか、あるいは女性しか残らなくなるということ、それは非常な悲しみです。このようなことは、今までかつてないほどに、実に区別をされるお方だと、神様のその全能性を知ることになり、そしてイスラエル人に対しては人も家畜も犬さえうなりはしないほど平和な状況になるということです。明らかに主はエジプト人とイスラエル人を区別されます。神様はこのように区別を明確にされるお方です。神の民と世とはっきりと、例えばこの時イスラエル人の世帯が60万世帯以上あったとしても、1世帯たりとも漏れることなく、神様は徹底的に区別をされるんです。そしてそのようなことがあった時、このエジプトの家臣たちや、またパロが皆、このイスラエル民族を出て行かせると、いやむしろ出て行ってくださいとお願い、不死を拝んでお願いするまでに至るとあります。この8節の方を見ますと、あなたのこの家臣たちは皆私のところに来て不死を拝みとありますね。もはやもうこの家臣たちはパローはダメだと、モーセ直接お願いした方がいいと、そこまでなるんですね。こうして徹底的にパロの心の固くなさ、人はですね、固くなな心のまんまだと人々からももう見捨てられて、もうその人をスルーして直接神様に願うようになります。預言者にあたる人、使徒にあたる人、神様の使者にあたる人がですね、あまりに固くなを続けていると、その預言を受けた側、その預言者から恩恵を受けた人たちは、もうこの預言者固くなすぎてダメだとなると、その預言者からですね、直接神様の方にお願いするようになって、その人は固くな人は一人取り残されて孤独を味わうことになってしまうんですね。モーセはですね、こうして怒りに燃えてパロのところから出て行ったとあります。で、昨日の箇所の最後の方を見ますと、あれと思うのが、ね、モーセは、このモーセとパロのやり取りは、パロはもう二度と私の顔を見るな、でないとお前は死ぬと。で、それに対して29節でモーセは、結構です、私はもう二度とあなたの顔を見ません。英語の聖書では、よくぞ言いましたと、私は二度とあなたの顔を見ないでしょう、見たくありません、そういう意図が、もう見たくないんです、モーセも。でも神様に、主はこう仰せられるということを伝えなくてはならないということがあれば、たとえ顔を見たくない人にでも出ていかなくてはならないわけです。エレミアもそうでした。こんな固くな民のところに行きたくない思うんですけど、でもそれでも主が この言葉を伝えなさいと預言の言葉を預かれば出て行かざるを得ませんでした。モーセはこの時怒りに燃えてパラのところから出て行きました。このパラとその家臣たちがあまりに堅くなだったんですね。この最後の災いは本当に恐ろしい災いの内容です。そしてそれをエジプト の, そのパラのところにまた家臣たちのところに行ってそのまま伝えるんですが、あまりに分かって なさげな対応、あまりにその災いが自分たちの家に全ての家に下るということをあたかもなんかスルーするかのような第三者的に並走なんだ的にそういう堅くなさを続けていた。だからモーセ怒りに燃えて出ていったんではないでしょうか。預言者は怒ることがあります。本当に神様の言葉を伝えてもその受けた側があまりに堅くな、あまりに分からずやである場合は本当に怒ります。しかし堅くなを続けている人は最後に徹底的な災いによって思い知らされてしまうことになります。神様の御前に、まあ、結局もうその前の9つの災いのところで、9回ぐらいは言いました通り、本当に私たちは神様の御前にはへりくだった柔らかな心でその御言葉を受け入れれば、こんなに打ち叩かれなくて済んだはずです。私たちは主の御前にはいつも柔らかな心でいるべきです。こうして9回もですね、まあ、同じことを続けていると、なんかパスターはなんか最近のメッセージ同じことばっかりだなって思われるかもしれないんですが、でもそれほどですねこのことは大事なことなんです。神様の御前には堅くなな心は災いで打ち叩かれるということ、それははっきりと覚えておくべきです。ここでイスラエルの民がですねこうして区別されるのは彼らが正しいからではないんです。神様が選ばれたからです。神様が約束の地このイスラエル民族を導いていかれるの上では、それはですねイスラエル民族が正しいからじゃなくて、むしろそのカナンの地の人たちが悪いからです。申命記の9章4節から6節まで、申命記の9章の4から6までをお読みします。あなたの神主があなたの前から彼らを追い出された時、あなたは心の中で私が正しいから主が私にこの地を得させてくださったのだと言ってはならない。これらの国々が悪いために主はあなたの前から彼らを追い出そうとしておられるのだ。あなたが彼らの地を所有することのできるのはあなたが正しいからではなく、またあなたの心がまっすぐだからでもない。それはこれらの国々が悪いためにあなたの神主があなたの前から彼らを追い出そうとしておられるのだ。また主があなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブになさった誓いを果たすためである。知りなさい、あなたの神主はあなたが正しいということでこの地を、この良い地をあなたに与えて所有させられるのではない。あなたはうなじの怖い民であるからだ。イスラエル民族はうなじの怖い民、要するに堅くなな民であるとここでモーセは言っておりますけれども、人は思います、私が正しいから、ね、なんかエジプトに災いが下るのは私が正しいからだ、カナン人も追い出されるのは私が正しいからだ。人は傲慢になります。神様の御業を伝えるとき、神様が御業をなされるとき、あるいは自分が放った御言葉によって周りが変わったとき、 人が変わった時、私が正しいからだ、私の霊性がレベルアップしたから、だからこのことが起こったのだと傲慢になりやすいです。しかしそうではありません。御言葉が正しいからです。御言葉が正しいから周りが変わった。私が正しいからではない。私はうなじが怖い、私は罪がある、私はいつ滅ぼされてもわからない、わからないような、そんなものであるんですが、しかし恵みによって神様の御業がなされているんです。キリストのおかげです。キリストがその皆さんの罪を身代わりになって引き受けてくださったから、だから皆さんは裁かれずに済んでるんです。キリストの御言葉が正しいから、力あるから、皆さんの自身は言葉には力がないし、技にも力はありませんけど、しかし御言葉には力があるから、御言葉を信じた人は悔い改めたら、その悔い改めの御業がその人になるから、だから御言葉を伝えた人の方が正しいからではなく、御言葉の正しさが伝わったから、だからその御業がなされるんです。モーセだって神様の御言葉を伝えたから災いが起こったんでしょう。私たちは傲慢になってはならないんです。モーセは本当にへりくだった人だからこのように用いられました。皆さんもですね、神様の御業を働く通りを聞くだとして、預言者として用いられたいのであれば、ますます自分自身を虚しくし、自分の手柄を手放して、ただ主の手柄、主の素晴らしさ、それを伝えるようになっていけば、皆さんますます用いられていきますけれども、しかし皆さんが固くなに私の手柄だというのであれば、たちまちですね、皆さん捨てられてしまうんですよ、人から。神様はなかなか捨てませんけど、しかし人の反応は非常に正直です。どうか皆さんはますますへりくだって、そして固くなさを捨てて、主の御業を励んで、そして日々を過ごしていく、そのような皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主イエス様、私たちは日々あなたのおかげであるということを忘れないように、今日この御言葉を与えてくださったことを感謝いたします。あなたの御言葉は力強い、あなたの御言葉は真実である。私たちのうちに真実はなく、私たちのうちに力はありませんけれども、しかし主よ、あなたが強いお方であり、あなたが真実であるがゆえに、主よ、あなたはこんな罪深く弱い私たちさえも用いて、あなたの御業を成してくださることを感謝いたします。私たちには、主よ、あなたを頼みとする私たちには確かに祝福が与えられるでしょう。確かに栄光の富が与えられ、広々とした良き地へと導かれることでしょう。しかしその時、私たちは傲慢になることがありませんように、私が正しいのだからこれこれのことが起こったということがありませんように、主よ、そのような心があるうちはまだそれにふさわしい、見合うだけのものは与えられないと思います。私たちはますますへりくだり、ますますあなたに従順にされますように。主はエジプトを出るこのイスラエル民族の上に銀の飾りや金の飾りを隣から求めるようにと言われました。主よ、時が来れば私たちもそのことが起こることを感謝いたします。どうか主よ、今まで世からサタンから分取られてきた分を大いに分取り返す日を、主よ、速やかに来たらせてください。この神の民を虐げていた者たちは必ずその支払いをしなくてはなりません。主よ、 今虐げられている神の民のためにあなたが速やかに正しい裁きをなさることを私たちは願います。死を来たりません。死を速やかに正しい義の裁きをこの地の上に来たらせてくださいますように。今日いただいたすべての御言葉に感謝して私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
あなたの名をあなたから感謝いたします。聖書をどこ見ても主よ、あなたの御口があなたが選んだ預言者を通してこの地上に話されるとき、聖書のどこの場面を見ても主はこう仰せられる、主はこう仰せられると、それが必ず宣言されています。それは預言者の口に与えられて国民のために宣言された言葉が預言者自らの中から編み出したものではなく、言葉の主人が預言者ではなく神様であるから主はこう仰せられると宣言されました。でも主よ、人の中には神が国民のために人々のために一時的に自分を選び授けてくださったこの御言葉、それを預かり宣言した後、その御言葉が宣言された後に御言葉のゆえに現れるその屈しい御業、まだ災難などなどを盾にしてあたかも自分がのように神と人の前で戸を飛ばれて、それで自分の立場を確保しようとする人々がいつの世にもいつもありました。そういった心がある人は異端的な人であり、そういった心で持ち続けると主はその人を捨て、語る者がいない世においてはロバを用いてさえ主の語りたい言葉を語る方です。主よ、私たちがあなたの御言葉の前に恐れおののくことが本当に大切です。国民のために語る方が私には語らないと、国民に災難を語る方が私には語らないと、とんでもないことです。イスラエルの民が主に打ち叩かれた理由は主の存在を知っていながら主に背いているから、主は彼らを時々打ち叩いて捨て低くし悔い改めに至らせました。主よ、御言葉を宣言する者、主の御言葉を預かってそれを宣言する者、主の前にへりくだったその信仰が必要です。御言葉を預かっていてもへりくだらずに自分のいろいろな都合のためにそれを用いようとする者、御言葉をひまげる者、バラムのように主よ、あなたに捨てられます。 だから私たちがどんなに自分の働きを通して良き働きが起きるとしても、御言葉の出所は自分ではなく神であること、そしてその御言葉を従順している人だからこそ、その良き屈式御業が起きているということ、そのことに自分はただ主を恐れおののいて襟元を立たして主の前に感謝してひれ伏して仕えられたことを感謝すべきです。主よ、あなたは私たちに主はこう仰せられる、主はこう仰せられる、この主をいつでも忘れない、あなたへの恐れとおののきを与えてください。私ではなくキリスト、私ではなく全知全能なる神様、私ではなく聖霊、私ではなくその御言葉を伝えられ信じて行った人、これが全てです。御言葉を語る方は主、届けるものはしもべ、それを聞いて信じたものは主よ、幸いなあなたの民です。この領域を絶対に犯すことないように、主よ、あなたが私たちに、あなたがその線を引いてください。絶対これを犯すことがないように、御言葉を語ったのは主、届けたのはしもべ、それを信じて収穫されたのは信仰があるその人です。私は何もありません。世界中の働き人たちが、またこの天性の働き人たちが、この主の定められた領域を犯すことがないように、今日この御言葉を通してあなたの幸いを与えてくださったことを感謝いたします。主はキリスト、生きておられる神の御子です。今日も私たちは主を賛美褒めたたえます。一日をあなたの御名によって始められ、御名にふさわしく歩むことができますように祝福してくださったことを感謝します。今日もこの場所において世界中の教会、しもべ、救われた兄弟姉妹を祝福します。アメリカやイスラエルを祝福し、韓国や日本を祝福します。日本中の教会と下部たちを祝福し、天性と働き人たち、そして兄弟姉妹を祝福します。今日も私たちの祈りのゆえに彼らが主に覚えられ、満たされ守られ、祝福され養育され、導かれることを信じます。今日も私たちに産んで増えて地に満ちる幸いを、私たちの家庭に、私たちの職場に、私たちの事業所に与えてくださることを心から感謝して、この全ての祈りを天と地とその下に置いて誰も逆らうことができない主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。主の御名を。